14ページ、後期高齢者医療制度の被保険者の皆さんへ、8月から被保険者証が新しくなります。新しい後期高齢者医療被保険者証、被保険者証を7月中旬から簡易書き留めで送付します。8月1日以降に医療機関などを受診する際は、新しい被保険者証を使用してください。なお、現在の被保険者証は8月1日以降使用できませんので、ご自身で確実に処分してください。被保険者証の送付、令和4年度は7月と9月の2回新しい被保険者証を送付します。窓口負担割合の見直しに伴い、令和4年度は被保険者全員に2回被保険者証を送付します。被保険者証が届きましたら、住所、氏名、生年月日、一部負担金の割合などを必ず確認してください。なお、7月に送付する被保険者証は有効期限が短くなっています。有効期限が過ぎた被保険者証は使用できませんので、ご注意ください。なお、窓口負担割合の見直しについては、本誌8月号に掲載します。1回目、7月中旬以降に、8月1日から9月30日まで有効の被保険者証を送付します。2回目、9月中旬以降に、10月1日から翌年7月31日まで有効の被保険者証を送付します。新しい被保険者証は左側の線が茶色です。有効期限を確認してください。保険料の納め方、保険料額や納付方法などを記載した納入通知書または決定通知書は7月中旬に送付します。保険料の納め方は原則として特別徴収となりますが、普通徴収となる場合もあります。特別徴収、年金からの転引き、年金が年額18万円以上の方は特別徴収となります。年金からあらかじめ転引きされますので、納めに行く必要はありません。ただし、介護保険料額と後期高齢者医療保険料額の合計が年金支給額の2分の1を超える場合などは普通徴収となります。普通徴収、納入書納付または口座振替、年金が年額18万円未満の方や、今年の4月以降に75歳の誕生日を迎えた方などは普通徴収となります。納入書を送付しますので、納期限までに金融機関などで納付してください。口座振替を希望する方は金融機関で手続きしてください。振替は手続きの翌月末から開始となります。なお、7月から9月までが普通徴収であっても、10月以降、特別徴収に切り替わる場合があります。納入通知書の特別徴収の欄内の10月以降に、保険料額が記載されている方が該当となります。なお、特別徴収から普通徴収に変更したい場合は、早めに町民課へお問い合わせください。保険料の軽減措置について、令和4年度の均等割額の軽減措置割合、同一世帯内の被保険者及び世帯主の令和3年中の総所得金額などの合計額が軽減判定基準以下の場合は、均等割額が軽減されます。軽減判定基準、年金給与所得者の数が2人以上の場合に計算。43万円足す10万円かける年金給与所得者数の数引く1。均等割額軽減割合7割。43万円足す 28.5 万円かける世帯の被保険者数足す10万円かける年金給与所得者数の数 -1、5 割、43万円足す52万円かける世帯の被保険者数、足す10万円かける年金給与所得者数の数、引く1、2割、後期高齢者医療制度に加入する前日に、被用者保険の被扶養者であった方の軽減措置割合、所得割額、負担なし、均等割額、5割軽減、加入後2年を経過する月まで。なお、均等割額軽減割合が7割に該当する方は、高い方の軽減割合が適用されます。問い合わせ、町民課、電話 581-2121、内線 111-112、15ページ、令和4年度の介護保険料、お知らせします。介護保険は、介護保険法で定められている制度で、40歳以上の方が全員納める保険料と、国や地方公共団体の負担金、利用者負担を財源に運営されています。この制度は、高齢者の介護を社会全体で支える支え合いの制度で、サービスを利用されていない場合でも、40歳以上の方には保険料を納めていただきます。令和4年度の介護保険料は次の通りです。令和4年度介護保険料、所得段階、第1段階、対象者、本人及び世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金受給者、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方、生活保護受給者、年額保険料、保険料率、年額2880円、基準額かける 0.3。 第2段階、本人及び世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超え、120万円以下の方、年額31320円、基準額かける 0.45。 第3段階、本人及び世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超える方、年額48720円、基準額かける 0.7。 第4段階、世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方、年額62640円、基準額かける 0.9。 第5段階、世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方、年額69600円、基準額。第6段階、本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方、年額83520円、基準額かける 1.2。 第7段階、本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上、210万円未満の方、年額94810円、基準額かける 1.3。 第8段階、本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上、320万円未満の方、年額104400円、基準額かける 1.5。 第9段階、本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上、600万円未満の方、年額 12万1800円、基準額かける 1.75。 第10段階、本人が住民税課税で前年の合計所得金額が600万円以上の方、年額13万2240円、基準額かける 1.9。 なお、合計所得金額に給与所得または公的年金などにかかる所得が含まれる場合は、これらの所得金額から10万円を控除した金額、控除後の額が0円を下回る場合は0円で所得段階を判定します。保険料の納め方、原則特別徴収となります。納付方法は法律で定められているため、個人で選択することはできません。なお、65歳になった年度や転入された方は、特別徴収に切り替わるまでの間、普通徴収となります。特別徴収、年金からの転引き。年金が年額18万円以上の方は、特別徴収となります。年金からあらかじめ転引きされますので、納めに行く必要はありません。介護保険料は収入や世帯状況の変動などにより、年度間で大きな差が生じることがあります。特別徴収ではこれを解消し、できるだけ均等にするため、8月の年金転引額を調整する場合があります。普通徴収、納付書納付または口座振替、年金が年額18万円未満の方、老齢福祉年金及び恩給のみ受給されている方などは普通徴収となります。納付書を送付しますので、納期限までに金融機関などで納付してください。なお、口座振替が利用できます。詳しくはお問い合わせください。普通徴収の納期限、令和4年度1期納期限8月1日、2期8月31日、3期9月30日、4期10月31日、5期11月30日、6期12月26日、7期1月31日、8期2月28日。なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、介護保険料の納付が困難な方は、大里広域市町村圏組合介護保険課までご相談ください。問い合わせ、大里広域市町村圏組合介護保険課、電話 501-1330、 より介護保険事務所福祉課内、電話 581-2121、 内線123-124。
16ページ、国民健康保険税の納税通知書を発送します。令和4年度の国民健康保険、国保税の納税通知書、または特別徴収税額通知書を7月13日水曜日に発送します。納期限内の納付をお願いします。なお、納め方は普通徴収、納付書または口座振替と特別徴収、年金からの転引きの2種類があります。また、国保から他の健康保険に切り替わった際は、速やかに町民課で国保の脱退手続きを行ってください。脱退手続きを行っていない場合、国保税が課税されますのでご注意ください。送付は世帯主宛、納税通知書などは世帯主宛に送付します。世帯主本人が国保に加入していなくても、世帯の中に加入者が一人でもいれば、国保税の納税義務者は世帯主となります。国保税の算定方法、国保税は国保加入者の前年の所得額や当該年度の固定資産税額、人数などに応じて世帯単位で算定されます。詳しくは 同封のパンフレットをご覧ください。新型コロナウイルス感染症の影響による国保税の減免について、新型コロナウイルス感染症の影響により世帯主が死亡または重篤な傷病を負った世帯の方、もしくは世帯主の収入が前年と比べて10分の3以上減少する見込みの世帯の方については、申請により国保税が減免となる場合があります。詳しい内容につきましては税務課へお問い合わせください。問い合わせ税務課電話 581-2121 内線154から156。国民健康保険加入の皆さんへ、新しい被保険者証などを送付します。現在交付している埼玉県国民健康保険被保険者証、被保険者証または70歳から74歳までの方の被保険者証と高齢受給者証を一体化した国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証の有効期限は7月31日までとなっています。新しい被保険者証などを7月初旬から世帯ごとに簡易書き留めで送付します。新しい被保険者証などの有効期限、令和4年8月1日から令和5年7月31日。なお、被保険者証などが届きましたら、記載内容をご確認の上、8月1日以降に医療機関などを受診する際は、新しい被保険者証などを使用してください。現在の被保険者証などは、8月1日以降使用できませんので、ご自身で確実に処分してください。問い合わせ、町民課、電話 581-2121、内線113から115、7月1日から D 払いで徴税などが納付できるようになりました。7月1日から D 払いのスマートフォン決済アプリを利用して徴税などの納付が可能になりました。決済アプリを利用することで金融機関やコンビニエンスストアへ出向くことなく、スマートフォンで納付書のバーコードを読み取り、24時間いつでもどこでも納付できます。詳細については町公式ホームページをご覧ください。対象町税、町県民税、普通徴収、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、種別割、国民健康保険税、普通徴収、保育料、上下水道料金、現在利用できる決済アプリ、PayB、楽天銀行コンビニ支払いサービス、LINE Pay 請求書支払い、PayPay 請求書払い、AU Pay 請求書支払い、D 払い請求書払い、ファミペイ請求書支払い。問い合わせ共通電話 581-2121。 徴税について税務課電話内線151-152。 保育料について子育て支援課電話内線201-202。 上下水道料金について上下水道課電話内線261-262。 限度額適用認定証、限度額適用標準負担額減額認定証の更新申請について、国民健康保険国保加入者の方からの申請に基づき交付している限度額適用認定証と限度額適用標準負担額減額認定証の有効期限は7月31日までとなっています。継続して交付を希望する方は7月19日火曜日以降に町民課で申請してください。持参するもの、国民健康保険被 保険者証、現在交付されている限度額適用認定証など、本人確認書類、運転免許証など、マイナンバーが確認できるもの、限度額適用認定証などについて、医療費が高額になると見込まれる場合は、限度額適用認定証を医療機関の窓口に提示すると、1ヶ月月単位の医療費が自己負担限度額までの支払いとなります。限度額は世帯の所得状況に応じて決定されます。住民税が非課税の方には限度額適用、標準負担額減額認定証が交付されます。なお、70歳から74歳までの方で自己負担割合が2割であり、住民税が課税されている方と自己負担割合が3割であり、課税所得が690万円以上の方には限度額適用認定証が交付されませんが、所得状況に応じた限度額が適用されます。国保税に滞納のある世帯は限度額適用認定証が交付できない場合があります。問い合わせ町民課電話 581-2121 内線113-115。17ページ空き家の適正管理と利活用、ご協力ください。近年老朽化した危険な空き家が全国的に増加し、社会問題となっています。空き家は所有者の財産であり、所有者は適正に管理する責任があります。適正な管理が行われず放置されると、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼす可能性があります。問題が発生する前に適切な管理や有効活用についてご検討ください。空き家の管理について、町は公益社団法人より町シルバー人材センターと空き家などの適正管理に関する協定を取り交わしています。シルバー人材センターでは、所有者などからの依頼を受けて定期的な空き家の巡回や立ち木の剪定や伐採、除草などの管理業務を行います。有料空き家の管理にお困りの方は、自治防災課またはシルバー人材センター電話 581-3451 へご相談ください。空き家の有効活用、町では県北部の6市町、熊谷市、本庄市、深谷市、三郷町、上川町、上里町と連携して埼玉県北部地域空き家バンクを運営しています。この制度は空き家の売却や賃貸を希望する方に物件情報を登録していただき、ホームページなどで公開して空き家を利用したい方に紹介するものです。お持ちの空き家を賃貸や売却などに活用したいとお考えの方は、自治防災課へご相談ください。最北空き家バンクホームページ QR コードが左側にあります。空き家などの実態調査、昨年度に引き続き町内の空き家などの実態調査を、町と連携協定を締結している空き家活用株式会社が実施しています。身分証、腕章を着用した調査員が巡回して調査を行っていますので、ご理解ご協力をお願いします。調査内容、目視による確認、写真撮影、近隣への聞き取りなど。問い合わせ自治防災課電話 581-2121 内線372。浄化槽設置整備事業補助金ご活用ください。町では家屋の新築や単独処理浄化槽または汲み取り便槽からの入れ替えにより、 合併処理浄化槽を設置する際の費用の一部を補助しています。補助を希望される方は、事前に生活環境エコ単価へお問い合わせください。また、申請方法などは、町公式ホームページでご確認いただけます。該当区域、公共下水道、農業集落排水、及び公設浄化槽事業の区域、並びに令和7年度までに集合処理が予定されている区域以外の区域、補助内容、新設補助、確認申請を要する専用住宅の新築、増築及び改築による合併処理浄化槽を設置する場合の設置費用の一部を補助、転換補助、専用住宅の既存単独処理浄化槽、または汲み取り便槽を合併処理浄化槽に入れ替える場合の設置費用、配管費用及び処分費用の一部を補助、補助限度額、令和4年度、5人層、新設補助12万円、転換補助54万2000円、7人層12万円、62万4000円、10人層12万円、75万8000円。なお、工事費が補助限度額を下回る場合は、工事費が補助金額になります。予算額に達した時点で受付終了となります。問い合わせ、生活環境エコ単価、電話 581-2121 内線223。情報公開制度、個人情報保護制度の運用状況を報告します。町では、情報公開制度及び個人情報保護制度の適正な運用を図りながら、開かれた調整を推進しています。令和3年度の運用状況、公文書開示請求などの内容は次の通りです。情報公開制度、公文書開示請求12件、開示8件、部分開示1件、不存在による不開示3件、公文書任意開示申し出0件、開示、部分開示、不存在による不開示、いずれも0件。審査会の開催、開催なし、審査案件がなかったため、個人情報保護制度、本人情報開示請求、7件、開示、2件、部分開示、4件、不存在による不開示、1件、訂正請求、削除請求、利用など中止請求、いずれも0件。審査会の開催、開催なし、審査案件がなかったため、審議会の開催、開催なし、審議案件がなかったため、問い合わせ、総務課、電話 581-2121、内線311。